さん、ハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる、聖なる、聖なる主を称えます。主は私たちの罪のために十字架にかかって、そして贖いになってくださった方、憐れみ深い大祭司ですね。この方を覚えてですね、さらに礼拝を捧げてまいりたいと思います。まずですね、今日もですね、この東日本の震災のために祈ってまいりましょう。まだですね、余震が続いていますね。本当にですね、この日本を主が揺すぶっておられる。いや、このように言うとですね、誤解を招くかもしれませんけども。しかしですね、私たちがですね、本当に目覚めるようにするですね、主はですね、このことを許しておられますね。本当に私たちがですね、どこまでも主により頼んで祈るようにですね。ですからですね、今このことのためにですね、共に祈りましょう。このですね、余震が収まるようにということをですね、2番目のところに入れましたけども。原子炉が速やかに安全な状態になるように、作業者の体と命が守られるように。本当にですね、このこともなかなかですね、収まりませんね。また、余震のこと、そしてですね、被災者に慰めて励ましがあるように、心と霊のケアのために。また、被災者への救援活動が効率よく進められるように、ボランティアや作業者に助けと守りがあるように、この国が霊的に目覚めて、罪を悔い改めて、神様に従うためとなるようにとですね。教会はですね、今本当にですね、この、震災の地でですね、大きな働きをしています。またですね、その働きがですね、それは本当にですね、人々の心に届くようなですね、働きがなされていますね。そのためにですね、たくさんの人が、教会に来るんだそうですね。まあ助けられたからということもあってですけども、しかしですね、教会の礼拝にですね、来られるんだそうですね。ですからそこで本当にですね、人々がですね、イエス様を信じて本当にですね、神様に、この日本が神様に従うためとなっていくんですね。また先週私が行きましたですね、もう先々週になりました、この石巻のですね、石巻市立南小学校、女川第二小学校、渡波小学校ですかね、静川小学校、これらのですね、小学校のこともですね、ちょっと覚えて祈っていただければと思います。そしてですね、本当にこの震災の地にですね、主がですね、平安を与えてくださるようにですね、お祈りしてまいりましょう。しばらく共に祈りましょう。ハレルヤ、天の父様。東日本大震災のために祈ります。天のお父様、どうぞ助けてください。本当に日本は今困難な状況の中にあります。あなたがご存知です。どうぞ主よ、すべてを助けてください。原子炉の問題、この問題からも助けてください。作業者の体で命が守れるようにも助けてください。また今も続く余震がどうぞ収まり、そして本当に復興へとさらに進んでいけるように助けてください。被災者に慰めや励ましがあり、心と霊のケアができるようにも助けてください。また被災者の救援活動を効率的に進めます。ボランティア作業者に助けてもらうことがあるよ。またこの国が霊的に目覚めて、罪を悔い改めて、神様に従うためとなるようにも助けてください。イエス様の名前で祝福します。本当様の名前で日本中が本当に特に祈りの声をあなたに向け上げることができるように助けてください。本当に自分の力ではなく、あなたにより頼むことができるように導いてください。イエス様、天皇様、今本当にこの震災のことのために共に祈ることができたことをありがとうございます。主よ、まだまだその地は避難をしておられる方、そしてこのために働いておられる方、それらの方にとっては今その震災が起きたその人変わりません。同じ状態の中で痛みを感じながらまた歩んでおられる、
それの方々にどうぞ慰めがあり励ましがありますように。そして私たちがこの統一にあっても決して忘れることなくこのことを祈り続けることができるように、その地にある人たちのために祈り続けることができるように助けてください。そしてあなたが祈りに応えてくださって私たちの考えをはるかに超えて素晴らしいことをなしてくださいますようにお願いいたします。天の父様、私たちはあなたに期待します。イエス様、あなたに期待します。どうぞこの日本に働いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、いつものように聖書を開いてまいりたいと思いますけども、まず聖書の通読箇所をですね見てまいりましょう。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が、サムエル記第1からサムエル記第2、新約聖書がルカの福音書からヨハネの福音書となっています。このサムエル記第1はですね、サウルの死で終わって、そしてダビデの時代が始まります。サウルはですね、非常に立派な人物でしたが、神様に委ねることができずにですね、自分の家来であったダビデの命を付け狙うようなことまでして、そして最後はですね、敵に敗れて死んでしまいました。これに対してダビデはですね、でもですね、様々な罪を犯しましたが、それでも神様にすがりついていきました。そして堅固な王国を築きました。特にですね、サムエル記の最初の方はですね、このダビデの活躍を、サムエル記第2のですね、最初の方はダビデの活躍を見ることができますが、本当にですね、どこまでも神様に頼り切ったそのような生涯ですね。私たちはね、ともするとですね、自分の力であるとか、そういうものに、また自分の才能であるとか、そういうものに頼ろうとしがちです。しかし、本当に神様に頼り切っていくときですね、神様は素晴らしいことを成してくださいますね。被災地に行ったときもそうでした。このですね、最初に行ったところ、また次に行った女川のところでですね、割とですね、物資が足りていたということでですね、私たちのこの働きはあまり意味のないものではないだろうかとさえ思いました。しかしですね、そこで主に祈りました。そしたらですね、一つの小学校がそこにあったんですね。それで私たちはその小学校に入っていってですね、そしてこの物資をですね、関西のボランティアですと物資を持ってきましたというとですね、何を持ってきましたかと聞かれてですね、前回見ましたが、何を持ってきましたか、で文房具ですというとですね、文房具が欲しかったというですね、それでですね、この文房具を渡すことができたんですね。この小学校は一番最初に行った小学校からそんなに遠くないんですね。で向こうのところでは物資が足りているような状況でしたので、まさかそこにですね、物資が足らないことがあるとは思いもよらなかったんですけども、神様が連れて行ってくださいましたね。物置に、倉庫に行くとですね、いろんなものが来ていました。ランドセルもたくさんありましたけども、この先生方にとって必要なものがですね、私たちの運んでいったそのトラックの中にはあったんですね。ノートがいりますか？はい、欲しいです、ね。このカラーマーカーはどうですかというとですね、これが欲しかったんですとかですね、そういうふうにしてですね、私たちは持っていた物資を届けることができました。本当に感謝でした。相手の方も本当に喜んでくださいました。そしてですね、これは関西のね、皆さんの気持ちですと言ってですね、渡すことができたんですけども、私たちは本当に計画を持って行動、人間はですね、私たちは人間として計画を持って行動しましたけども、神様はそれを超えてですね、神様の計画を持ちでですね、私たちを導いてくださいました。本当に感謝します。今はですね、そうやって本当にあの地はですね、情報がうまく伝わっていなくてですね、あるところには物があるけども、ないところには全然ないというですね、こういう状況にあります。場合によってですね、空っぽのワゴン車を向こうに持って行ってですね、 そして誤っている物資をですね、こう積んでは他のところに回していくだけでもですね、随分な働きになるのではないかと思うようなですね、そういう状況があるんですね。まだまだですね、この働きはですね必要です。そしてですね、今たくさんのボランティアがあの地で求められていますね。またまだまだ支援が求められています。皆さん本当に共に祈ってですね、そういうふうな働きのためにもですね、使いさせていただきましょう。ちょうどですね、今日からまたですね、私たちの、このグループのものをですね、キッズの関係でですね、一緒にやっていた人の、グループがですね、25人ですね、ボランティアを募ってですね、そして1週間の予定で被災地へ向かわれました。こういうこともですね、また私たちもですね、そういうふうなことに関わらせていただきたいと思いますね。さらに祈ってまいりましょう。ではですね、このダビデのお話でしたけれども、そして新約聖書の方はルカの福音書からヨハネの福音書ですね。このヨハネの福音書はこの言葉から始まりますね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。まあ聖書の中で非常に有名な言葉ですけども、ヨハネの福音書。神の言葉であるイエス様がどれほど素晴らしいかということをですね、私たちはヨハネの福音書から知ることができますね。ですからですね、皆さんぜひですね、聖書を読みください。ヨハネの福音書をですね、またお読みください。聖書からですね、神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさをですね、そしてさらにですね、イエス様を信じてですね、歩ましていただきたいと思います。ではですね、今日はこのその前のですね、ルカの福音書、このルカの福音書の23章のところですね、33節から47節、新改訳聖書2版の153ページ、3版167ページのところですね、皆さんお開きください。153ページ。後ろの方の153ページ。もっと後ろの方の153ページ。では司会者お願いします。
ヨクヨと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。
アメン。感謝します。ではですね、この次第聖句を一緒に見ましょう。はい。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ルカの福音書23章34節。します。 ではこのところから、父よ彼らを許しくださいと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。先週はですね、復活祭でですね、イエス様の十字架と復活を覚えて礼拝を捧げました。今回もまたイエス様の十字架が聖書の箇所となっています。私たちにとって礼拝というのはですね、そもそも私たちにとっての礼拝はこの蘇られたイエス様を称えることなんですね。そのために私たちは週の初めの日、イエス様が蘇られたことを記念する日に集まっているとも言えるんです。イエス様は十字架にかかって死んでくださいましたけども、その後3日目にですね、蘇られました。イエス様は蘇られた。ハレルヤ、これは素晴らしいことですね。ところでですね、今回の箇所はそのイエス様が十字架にかかられた場面。皆さん、聖書の中には福音書と呼ばれるものが4つあります。4つの福音書。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書という4つの福音書がありますね。で、この4つの福音書に必ず書いてあること、この4つの福音書に必ず書いてあることは何でしょう。イエス様がお生まれになった、イエス様が乙女マリアからお生まれになった、このことは実は4つの福音書全部には書いてありません。ルカの福音書とマタイの福音書にしか書いてないんです。では何でしょう。4つの福音書に必ずあるのは、そうですね、イエス様が十字架で死なれたことですね。イエス様が十字架で死なれたこと、葬られたこと、3日目によみがえられたことです。パウロもですね、聖書の中でこのように書いています。私があなた方に最も大切なことを接されたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。イエス様が死んでよみがえられた、このことがですね、福音書という本が伝えようとすること、聖書という書物が伝えようとすることです。聖書には素晴らしい道徳や戒めも書かれています。しかし聖書はそれを教えるための本ではありません。聖書にはイエス様がなされた素晴らしい奇跡が書かれています。それもこの最も重要なことの前では、最もこの大切なことと言われていることの前ではそれは重要ではありません。聖書にはイエス様が降誕された、イエス様がお生まれになった、その時からの出来事が書かれています。でもそのことも聖書の中心ではありません。そういう意味ではイエス様を信じる者にとって実はクリスマスはさほど重要ではないとも言えるんですね。なぜならマルコやヨハネの福音書はイエス様が降誕されたということさえ取り上げていないんです。しかし私たちがですね、クリスマスを大切にするということはですね、それは本当にですね、イエス様を信じる者にとってイエス様お生まれになったことを記念してお祝いする、それは大切なことだと思うんですけど、しかしマルコやヨハネの福音書はイエス様の降誕をさえ取り上げていない。ヨハネの福音書にはこう書いてあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。ヨハネはですね、ヨハネの福音書の中でバプテスマのヨハネが言った言葉をですね、この弟子のヨハネが書いているわけですけれども、この14節はクリスマスの時にも用いられる御言葉です。言葉が人となって私たちの中に住まわれた、間に住まわれた。でもこの証言は15節のところを見ると分かるように、洗礼者ヨハネの証言です。それは
イエス様の降誕のことというよりも、イエス様が働きを始められたことについて言ってるんですね。イエス様が働きを始められた時のことを指してですね、そして言葉が人となって住まわれたと、このようにですね、ヨハネは言っています。私たちはイエス様がこのところに、私たちのところに来てくださった、このことを本当に大切なこととしますが、しかし聖書4つの福音書がですね、最も大切なこととしているのは、イエス様が十字架で死んでよみがえられたというこのことですね。ではイエス様が十字架で死んでくださったのは何のためか、もう皆さんご存知だと思いますけれども、イエス様の目的はこのようにはっきりと書かれています。マルコの福音書10章45節、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様は私たちのために、贖いの代価として自分の命を与えるために来てくださいました。先日ですね、サイババという人が亡くなったというですね、ニュースが流れていました。まあ、偉大な宗教指導者であったということですけれども、そしてですね、たくさんの奇跡を行ったと言われます。まあ、奇跡はですね、イエス様もたくさん行われたわけですが、しかし私たちは奇跡で競争する必要もありません。なぜなら、イエス様がお与えになったのはご自身の命でした。あなたのために十字架で死んでくださって、あなたに命を与えてくださった方はイエス様しかおられません。どんなに奇跡をたくさん行った者も、そのような宗教の指導者も、どんなに不思議なことをした者も、あなたのために十字架でかかって死んでくださったのではありません。あなたのために十字架にかかって死んでくださった方はイエス様ただお一人です。イエス様はご自分の命を与えるために十字架で死んでくださいました。イエス様は私たちの罪の贖いの代価としてご自分の命を与えて、また私たちに永遠の命を与えるために来られた。ヨハネの福音書ではイエス様はこう言われます。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人がお与えになったのに、よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることが永遠の命を持つためであるとありますけれども、人の子にあって永遠の命を持つため、誰もですね、このように言うことのできる人はいません。このですね、サイババという人はですね、私はまた蘇るんだと、そういうふうにも言っているそうですけども、でも彼が蘇ったとしても、彼の死はあなたの罪の身代わりではありません。どんなにものすごい奇跡を行ったとしても、あなたの罪を、あなたの罪の贖いのためではありません。イエス様は十字架で罪の代価を払ってくださった。ですからイエス様は普通に死なれたのではありません。罪を背負って十字架で死んでくださいました。その時の姿がですね、さっき読んでいただいた聖書の箇所に書かれていました。イエス様の死、これは他の宗教の指導者たちと比較することなどできません。またそれはですね、たまたま捕まってローマの兵士たちによって殺されたということではなくて、今読んでいただいた箇所に書かれていた、またここにも書かれているように、イエス様が捕らえられる前から予言されていた出来事だったんです。イエス様が捕らえられる前からですね、そのことは予言されていた。人の子をまた挙げられなければならないとですね、イエス様はあらかじめ予言しておられた。その通りにイエス様は 十字架で死んでくださったんです。今回の箇所の中にですね、ドクロと呼ばれている箇所があります。まあ、ドクロ、ゴルゴダですね。まあ、そのドクロ、ゴルゴダと呼ばれるところでですね、イエス様は十字架にかかられました。まあ、あの前にもですね、ちょっと言いましたかね、あのゴルゴ13というですね、漫画があってですね、ゴルゴダからですね、名前を取っているんですけども、イエス様はドクロと呼ばれるようなところでですね、本当にその死を表すようなところで十字架にかかられて、そして痛み、苦しまれました。イエス様の手には太い釘が刺さっていました。足にも太い釘が刺さっていました。そしてそのようなイエス様、人々はあざけりました。その時にイエス様は言われたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。皆さん、イエス様が父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、とこのようにですね、父なる神様に祈られる、その時イエス様は十字架にかかっておられて、息も絶え絶えであったと思いますね。しかし父を彼らをお許しくださいとイエス様が祈るその時ですね、足元ではですね、人々はひれ伏してイエス様をあがめていたのではありません。足元でですね、人々はくじでイエス様の着物を分け合っていたんです。そしてですね、民衆も指導者もイエス様をあざけりました。ある者は、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、そう言いました。ある者は、ユダヤ人の王なら自分を救え、と言いました。イエス様はそのような中で、父よ、彼らをお許しくださいと祈られたんです。皆さん、自分のこととしてもし考えるとしたらどうでしょう。もう考えられないことではないでしょうか。あなたを苦しめようとするもの、あなたを滅ぼそうとするものを前にして、このものを許してくださいと神様に祈る。イエス様はそのようにして、そこにある、そこにいる人々のために祈られました。ローマ人の手紙にはこう書いてあります。ローマ人の手紙の中でパウロはこう言います。5章7から10節、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。私たちが罪人であった時にキリストは死んでくださいました。私たちが罪人であった、敵であった私たち、そうです、イエス様をあがけていた者たちと私たちは同じです。イエス様を苦しめた者たちと私たちは同じです。しかしそのような私たちのためにイエス様は、父よ、彼らをお許しくださいと祈ってくださった。そしてですね、十字架の上でさえ、このようなイエス様を前にして、十字架の上でさえ、二人の者の一人は、イエス様の両サイドにはですね、二人の罪人が同じように十字架にかけられていました。しかしそのうちの一人はイエス様を信じたんですね。イエス様が誠の神の子であるということ、 この方が救い主であるということをですね、その隣にいた者は信じたんです。父よ、彼らをお許しくださいというこの言葉を間近で聞いて、そして一人の者は信じたんですね。まあ、そのような中にありながらもですね、一人はそれを信じずにイエス様をあざけり続けました。私たちはこのイエス様の愛に応えるものでありたいですね。またこのイエス様の死を目撃した百人隊長、この百人隊長はですね、本当にこの人は正しい方であったと言いました。これがマタイの福音書ではこう書いてあります。百人隊長という彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。イエス様が十字架にかかっておられるとき、空が暗くなりました。そして地震が起こりました。そのような出来事を見て、そしてそのような中で父なる神様に祈りつつ息を引き取っていかれるイエス様の姿を見て、百人隊長は言います。この方は正しい人であった。この方は誠に神の子であった。イエス様は神の子です。そのことは弟子たちだけでなく、その生涯を見るときにローマの兵士にさえ分かったんです。この方は神の子、そしてこの十字架で私たちの贖いを成し遂げてくださいました。この方はですね、祭司としての務めを持っておられる方であったと聖書は言います。ヘブル人への手紙7章24節、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。祭司の務めとは何か。旧約聖書の時代、イスラエルの民はですね、罪を犯したとき祭司のところに行きます。生贄を持って、あるものは動物を、鳥を持ってですね、祭司のところに行きます。そして祭司はですね、それを殺して、血を流して、そしてそれを祭壇に持っていき、またその生贄を焼きます。そしてその罪のための贖いをなすわけですね。その人の犯した罪の代わりにこの動物が死ぬのだということでですね、贖いをなす。それが祭司の務めでありました。キリストはご自身の体を裂いて、その贖いをなしてくださいました。ご自身の血をもって死なう神様のところに行かれて、その贖いを成し遂げられました。そしてこのキリストは永遠に存在されて、変わることのない祭司の務めを今も持っておられます。ですから今も私たちのために取りなしてくださっておられるんです。イエス様がご自身の血を裂いて、血を流して、そして十字架で父よ、彼らをお許しくださいと言われた、これは祭司としての務めでもあるんですね。祭司としてご自身の体を持って私たちのために贖いをなしてくださった。今私たちはこのことのゆえに罪が許されています。罪が清められています。そして神の子とされ、永遠の命を与えられています。そして今もイエス様は取り直してくださっておられます。ロマ人の手紙8章にはこうあります。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。今もですね。ヘブル人の手紙にはこう書いてあります。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
イエス様を信じてからも私たちは罪を犯すことがあるでしょう。でも神に近づく人々を完全に救うことがおできになるとイエス様は言われます。聖書は言います。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしてくださるからです。その取りなしは、そのイエス様のなさる取りなしは完全です。私たちの人間の努力によるんじゃありません。ご自身の血をもってなしてくださったその取りなし、そして父よ彼らをお許しくださいとイエス様が祈られたこの取りなしは完全なものです。ですから私たちはこのことを信じ、そしてイエス様の死を自分のものとして受け止めるならば、私たちは永遠の命が、そして完全な許しが約束されていますね。今私たちは憐れみを受けるために、このイエス様の贖いゆえに主の前に出ることができます。私たちの大祭司、私たちの噂に同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。いつも父よ彼らをお許しくださいとイエス様が取りなしてくださっておられます。そして私たちの弱さをイエス様はご存じでおられます。ですから私たちは恵みのゆえに、この憐れみのゆえに、恵みのゆえにですね、大胆に恵みの御座に近づいてまいりましょう。私がこのことを、自分がこのことをしてしまったからとかですね、自分はこんな風だからと決して思う必要はありません。ただ主の前に出て行って、そして憐れみと恵みを受けてまいりましょう。主は今も私たちを愛し取りなしてくださっておられます。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もですね、お祈りください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天皇殿様、ありがとうございます。主を私たちは愛してくださっていることありがとうございます。ハレルヤと恵みの中にどうぞ様に導いてください。ハレルヤの恵みを受けること、許してください。それに私は、ありがとうございます。主を何だか生かしてください。ただきしまいお祈りください。
主よ、恵みくれてのお父様、感謝いたします。
アメン。
でもまた私たちのご愛を、私たちが今日のメッセージを通して知ることができたこと、ありがとうございます。では神様のご愛がイエス様を通して私たちに与えられていること、本当に主よ、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の本当にこの取りなしの祈りによって、私たち本当に生活で、私たち自分たちの生活の中で、本当に自分の生活の中で罪を犯しがちなものでありますけれども、そういうことを本当に皆様の取り組みによって許していただいていることを覚えて、本当に感謝いたします。本当にありがとうございます。このことを本当に私たちに教えてくださり、教えてくださり、そして私たちは 当に私の愛で許されたものとなっていることを覚えて、よ、本当に感謝します。これからの日々を生活の中においても、そのことをしっかり覚えて、そして本当にそのご愛を大胆に、私たちの周りの方に知らせていくことができるように助け導いてください。そして本当にイエス様を喜び、いつも思って感謝ができるように、これからも導き助けてください。その時、お名前によって神様の人にご愛を教えてくださったこのことを本当に心から感謝し、イエス様の名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。失礼します。